福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美彩がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは富岡町から富岡町役場連絡所大広間の開放についてのお知らせです。現在防護服の配布や線量計の貸し出し業務等を行っている富岡町役場連絡所では、一時帰宅をされる方の待合スペースとして大広間を開放しています。大広間には飲料水のほか、富岡町の広報誌や災害からの復旧状況などを確認できるスペースもありますので、一時帰宅される際の待ち合わせや休憩所としてご利用ください。なお大広間の貸し切りなどの対応はしていません。また駐車スペースには限りがありますのでご注意ください。開放時間は午前9時から午後3時までです。以上、富岡町から富岡町役場連絡所大広間の開放についてのお知らせでした。続いては絆づくりインタビューです。今日私がお邪魔しておりますのは、福島市内のパセオ通りにありますリードパセオビル2階のレガレットオーナーの宇津木正人さんのところにお邪魔しています。宇津木さん、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
ここはパセオ通り入ってすぐというところで、ビルは新しいですよね。
そうですね、改装してから間もないのかな、でもそんなに古くはないですね。
でお店に入りますと、まずはこのお店の中にはお酒のラベルがものすごく貼ってあるんですけど、これどのぐらいの種類貼ってあるんでしょうね。
ざっと 5,60 ぐらいになりますかね、はい。
そして今私の目の前にいらっしゃるのはオーナーの剣道小林さんですか。
剣道小林ですこんにちは、宇津木です。
顔も声もそっくりですよね。
放送できないんですけど、ネタも一緒です
じゃあネタは後ほど時間があったら聞くとして、まずはこちらのお店、これはいろんなお酒を飲むことができるという、お店の種類でいくとどんなお店ってご紹介していいですか。
お店の種類で言いましたら、日本ワインバー、日本のワインしか置いてませんので、ソフトドリンクとかビールとかもちょっとしかないですね。ない時の方が多いです。
ない時の方が多いですか。おすすめのワインって言ったら何がありますか。
おすすめのワインは、美味しいと思うものしかセレクトしてませんので、皆様の体調とか気分とか、あとその日の気温とかでだいぶ変わると思うんですね。なのでその日の気分に合わせて僕の方でセレクトさせていただいてます。
なるほど。じゃあもうこれはオーナーお任せって、ここに来たらそんな感じですね。さて、こちら震災以降のお話をお伺いしたいと思うんですが、 NPO のライフエイド、こちらを立ち上げたというお話を伺ったんですが、この NPO のライフエイド、これはどういう皆さんが集まってどういうグループでしょうか。
これはですね、震災の時に任意で炊き出ししてた仲間たちが集まって、 任意で炊き出しをしてました。その後ですね、皆さんおのおの自分のお店の方がだんだんとお客さん戻ってきて忙しくなってきましたので、その中で活動できる仲間のうちで、法人格を取りまして NPO ので、たまたまその時年長だった僕が代表ということになりました、うん、
その時年長ってまだだって若いですよね。そうするともっと若い人たちがみんな集まったわけですか。
そうですね、たまたまそのお店の方が落ち着いて、その NPO として活動できるという時に動ける人が残ったのが、30代の方が多いですね。
若いパワーで皆さん頑張られたと思いますが、まずは炊き出しされたという、でこれ炊き出しは東運動公園の方にも行かれたという話もちょっと伺ったんですが。
あ、そうですね、市内の高校であったりとか、あとは公民館だったりとか、あと集会所だったりとか、で一番はですね、東体育館の方が人数多く収容されてたということで、あちらの方メインに多く炊き出しをさせていただきました。
炊き出しも材料もなかったので、食材もなかったから大変だと思いますが、これ皆さん持ち寄ってっていうことですか。
そうですね、最初のうちはですね、お店に残っていた食材であったりとか持ち寄ったんですけども、その後はやっぱり仲間のうちで、知り合いの社長が、店の福地社長がですね、一手に食材であったりとか調理機材とかを、あとガソリンなんかも手配してくださって、それで、500名以上ですかね、一気に炊き出しすることができるようになりました、はい、
炊き出しもされたり、その他にもいろんなことを皆さんで行われたわけですよね。
いろいろやりましたね、はい、
宇津木さん自身で一番印象に残ったものってどんなことがありました。
これは僕がやったんじゃなくて仲間がやったものなんですが、市内で一番先に屋内の遊び場、砂場を作ったり、避難所から、街中にですね、買い物できるようにバスを融通して市内の気晴らしい買い物旅行を連れてきたり、あとは土湯、高湯、飯坂のちょっと景観の悪くて危険な建物を取り壊すために皆さんボランティアに集まっていただいて、生活廃業廃棄物というんですかね、搬出の仕事をしたり、あと一番は皆さん記憶に新しい飯坂の映画祭、こちらもライフエイドの仲間が、斉藤君だったかな、はい、もう1年2年3年と3年目にはパルセを使ってもう大々的にパトレイバー来たのは皆さんも記憶に新しいかと思います。
すごいことをしたわけですね。まあ、映画という初め映画館というのは飯坂にね、そんな大きな映画館なかったので、これスクリーンとかどうでした、大丈夫でした。
最初の1回2回はですね、駅から出ましてすぐにある足湯のある箱湯さんかな、あそこから、スクリーン、向かい側の旅館をですね貸し切りにしまして、スクリーン立てて、で反対側の箱湯の方から移してっていうのを初年度次年度をやりましたね。
そんないろんなことをそれぞれに皆さん行ったわけですが、震災から4年目になりました。この震災を体験して NPO ライフエイド、これを立ち上げて、宇津木さんご自身が変わったことってありますか。
そうですね、実際自分個人では震災の影響はあまりなかったですし、あとライフエイドとしての活動も皆さんがおのおのやりましたので、僕自身としてはそんなにあまり変わった覚えはなくて、いろいろ思って動いたり行ったり話を聞いたり考えたり人に会ったりして、元の立ち位置に戻ったっていうところが、そうですね、肩の力が抜けたっていうところですかね。
この後これから、震災以降も4年が経ちまして、お店の方もしっかりとやってらっしゃいますが、自分の将来の目標とか今後の自分について最後にお伺いしたいと思います。
そうですね、震災とはまた別にですね、食の方、ワインの方でいろんな人ともつながりました。これから僕たちがやるべきこと、おのおの皆さん考えてると思いますけど、僕がこれからやるべきことは、少しでもですね、皆さんの口に入るものをちょっとでもよく自然に安心できるようなものに少しずつ変えていくことかなと思います。
お話をお伺いしましたのは宇津木正人さんでした。宇津木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
福島トヨタからシエンタ新登場、スライドドアに3列シート、多彩なシートアレンジで家族のお出かけも大きな荷物も余裕です。これさえあればいろいろできるね。家族の自由が広がる新型シエンタ誕生、福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。